大丈夫ですか？
動いてる、一応。
あ、来た来た。今、あっちの外にいるんだね。ゲリラウンドさんが。
そうです。
花見中だね。
はい、花見中ですか？
地域が違います。
ああ、そこで寝っ転がってるみたいな感じ、いいです
ね。生首が転がってんの。
そうじゃあそんな感じで必ず始まりましたので、オープニングコールをマロウチお願いします。
もう始まってるんですか？もうこれ
始まってますよ。
じゃあ、タイトルコールいきます。神奈川歯科大学教員の、神奈川歯科大学教員による神奈川歯科大学からのレディオショー、略してカナラジ。
こんばんは、カナラジですね。言ってないですね、今日ね。
こんばんは、始まりました。あ、タイトルコールからね、始まるのもいいでしょう。
たまにはね、こういう回も、生首から始まりましたからね、今日。
そうか、そっち先か。
そうそう、大学のあのキャンパス内に生首が置いてある。
事件ですね、それ完全に。
鑑識ですね。
完全に
鑑識もないと。
もうあれ、うちの方位がもう走り回って、とりあえずあの
今日あれですよ。
ちょっとまた音声悪いよ、また。
え、悪いですか？
あ、大丈夫です。
戻ってきた。
今日あれ、鑑識といえば法医学の山田先生のお話を伺ってます。
ああ、そういうつながりでオープニングが。
いいですね。
うまいな。
なるほど。じゃあ結構ね、そういう話も聞けたんですか？
そうですね、印象に残った法医会みたいな感じで。
うーん、
今までの結構あれですよね、御巣鷹山の山田先生の、それは入る前あたり、確かに御巣鷹山とか、あとその日光機のね、
はいはいはい、
はいはいはい、
坂本弁護士、オウム真理教
の、あ、そんなのも、
なんか皆さんインタビューしてしたいなとか、してほしいなって方いらっしゃいますよ。
ああ、そうですよね。次ね、誰が、誰かチュールさんいないですか？どうしても先輩の話を聞いてほしいとか。え、直属の上司はいいんですか？
うん、直属の上司はお忙しいと思います。
そんなことないよ、しょっちゅうなんかフラフラしてるよ。うちの部屋に来ては。
まあ誰かは言わないけど、
うん、
用があってそっち行きますから。
用はありますよ、その後ね。KGW さんは？
うちの外人、うちの外人、うちの外人出しますか？
外人でもいいんだ。
外人。
外人。
あの外人。
エセ外人。顔小さいよね。やっぱ外人だからあって。
外人で鼻高いし。うん、
ラジオには関係ないから。
ヨガとか趣味なんでしたっけ？外人は。
外人、ヨガ趣味なのかな、ちょっと外人はちょっといつか出したいですね。
うん、じゃあ、次回外人のインタビュー。うん、ズームでみんなでやります？
ズームに連れてくる。
うん、うん、
あ、そっちの方が、あやつは生きるかもしれないですね。
あ、一対一より、
と対面よりは。みんなでこうやってあげてもらった方が。
あ、わしょいわしょいした方が。
わしょいした方が。
はい、だけど、知らない人とズームってちょっと嫌じゃない？
大丈夫、大丈夫です。彼なら大丈夫です。僕は、そう信じてます。
え、同級生ですか？
同級生ですよ。
あ、そうなんだ。じゃあね。
一応。
いいですね、同級生同士ね。
そうですね、大学院で同級生あんまりないですもんね。
うん。
じゃあ、その回は、いずれ作りましょう、それは。
はい。いいですね。8月。9月からの回ですからね。
9月ぐらいで、はい、ちょっと早めに予約を切らせます。
はい、そうですよね。
お願いします。ズームインタビュー初の試み。
ズームインタビューで、はい、いいですね、初で。
あ、でもこれでゲスト呼ぶってのもいいですよね。
まあいいんじゃないですか、これ。
まあ、来やすいって言えば来やすいですね。
鶴さんも上司の方呼んでもいいですし、噂をする。なんかオーラが出
る。みんなこれでやればいいんですよ。
ほうほうほう。
これなんか、勝利投手インタビューみたいな感じ。
全然伝わらないんでしょうね、ラインあれだと。
ラジオだと。
伝わらないですよね。
ラジオだと全然伝わらないんでしょうね。
つまんないですよね。これなんかもうね、宗教みたいな。
やばいね、なんか。
いろんな引っ張って
やっぱそれがいいです。
これにしますね。
うん。KDU の中に生首って言ってる。
はい、
今日これからじゃあ山田先生のインタビューをお送りしていきたいと思います、はいはい、では皆さん最後までよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日は神奈川歯科大学災害医療社会歯科学講座の法医歯科山田義弘教授にお話をお伺いしたいと思います。山田教授よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
法医歯科学という科目は聞き慣れない方も多いと思いますが、どのようなことをされている科目なんですか？
皆さん法医学って言葉はご存知だと思います。
はい、
それはテレビドラマでね、うん、よく取り上げられてまして、はい、なんだろう、最近では観察医朝顔とか、 あるいは、石原さとみさんが
やられた
ドラマですよ ね、
ね、はい、
アンナチュラルっていうドラマですけどもそれなんかもみんな、はい、法医学を在来としてるドラマでして、うん、まあ、毎年のように放送されてる、
はい、
で、それもですね、あくまで法医学なんですけども、はい、我々が歯科医師でやってる法医学は、うん、その中でも、法医歯科学とか、はい、まあ、歯科法医学って言われる学問で、うん、
はい、
まあ、法医学の一分野ではあるんですけども、はい、歯科医師が、まあ、歯を見ることによってできることですよね、
うん、
それでやっぱり頭に浮かぶのは、
はい、
これが身元のわからない人を見て、
はい、
これが誰なんだろうかってことをですね、
はい、
それを、まあ、判断するのが主な目的になります。
身元のわからないって今おっしゃっていましたけれども、うんうん、例えば身元のわからないご遺体が見つかりました、うんうん、そうした時に鑑定する方法というのはどういう方法がまずあるんですか？
うん、まあね、全然わかんない人がいて、
はいはい、
それをその人の身元を判明するって言われたりすごく漠然としてますよね基本的にそういった死体が出た場合まず警察が見るんですね、
はい、
で警察が見て、
はい、
で身元がわかんないってことになった段階で、はい、例えば神奈川歯科大学 の、
はい、
その災害医療の部屋に依頼が来るわけです、はいはい、でそうした場合に、我々はですね、そのご遺体の歯をまず見ます、
はい、
肉眼所見、うん、普通に見て、
はい、
それと必ずレントゲンも一緒に撮ります。でそれだけだとですね、
はい、
その遺体のデータのみですよね、
はい、
それ誰かは分からない、
うん、
で、まあ、あとの警察の仕事になるんですけども、
はい、
まあ、所持品があれば所持品を頼りに、これ誰かっていうのを大体当たりをつけるわけですね、はい、でその当たりをつけた人が生前通ってた歯医者をこれ見つけるんです、
はい、
で歯医者にはですね、治療した患者の、
はい、
記録を残す義務があるんですよ、うん、でよく言う歯科のカルテですよね、
はい、
治療記録ですけども、うん、これは5年間は最終治療から 保管しなくちゃいけないっていうことが司会司法っていう法律で決まってるんです、
はい、
だから最後の司会委員にかかってから5年間の間は、はい、その人のデータは司会に残ってるんです、
うん、
で警察がそういったことでその当たりをつけた人だと思われる人の生前の歯科診療のカルテですよね、カルテだとか、うん、あと歯科ってとっても X 線をよく使う診療科なんで、うん、
はい、
同時に撮った X 線があれば、うん、X 線写真の保存義務期間ってカルテよりも短いんですけども、
あ、はい、
2年間の保存期間ですね、はい、うん、でも、大抵の歯医者さんってそのカルテとレントゲンって一緒に保管していることがあるんで、うん、まあ、カルテがあるとレントゲン写真もあるかなっていう感じなんですね、
うん、
で、警察にその2つをですね、はい、持ってくるように依頼して、うん、
はい、
でそれが手元にこちらに来たら、うん、遺体の、はい、国内所見と比較して、
はい、
あ、何々さんで間違いありませんよっていうことを、まあ、鑑定するわけです、はい、それで、まあ、身元が特定するってことですね。
なんか最近の事件では京アニ事件、
うんうんうん、
であれ結構焼死体だったじゃないですか、うんうん、ああいう場合ってどのように個人を特定していくんですか、
う
ん、
あ、そうですね、あれは去年の7月18日に発生した事件で、うん、ついこの間ね、
はい、
その被疑者がですね、うん、まあ、やけどで入院したんですけども、ね、だいぶ回復したということで逮捕されましたけども、はい、まあ、それで皆さんね、
はい、
結構思い出され、
う
ん、出された方がいると思うんですけども、
ね、
はい、うん、実はあの事件でですね、実際に36人の方亡くなってるんですよ。でただ一人の方は重症の状態で入院してて、
はい、
結果的に、まあ、肺血症で亡くなったっていう方が一人いるんですけども、まあ、それ以外の35人は火災現場で見つかってるんですね、はい、
うん、
でこれはですね、まあ、僕実際見てませんけども、
はい、
聞いた話なんですけども、はい、かなり焼け方がひどい人が何人かいたらしいんですね。でそうなると顔で判断できないわけですよ、
はい、
でまず警察が依頼をかけたのが、うん、歯科医師会の先生ですね、
はい、
まあ、京都府の歯科医師会に、はい、依頼をかけて、うん、何人か死体の歯を見てもらえる先生いませんかっていうことを声かけたらしいんですよ、はい、でそうしたらですね8名の先生が手を挙げてくださって、
はい、
で、まあ、その先生がその身元確認作業現場に向かわれて、そこで実際に、ご遺体の航空内を見てるわけですよね、
はい、その先生たちは全く法医師科とかに関わったことない先生ですよね、
うん、ですね、8人の先生のうち4人の先生は、はい、2011年の 東日本大震災の身元確認作業に参加されてた、うん、ただ半分の4人の先生は初めてだった、
はい、
歯科医師の先生はですね、
はい、
生きてる人の歯ってのは、うん、まあ、毎日のように見てるわけですよ、
はい、
ところがやはり遺体の歯となると、うん、ちょっと勝手が違うんですよね、
うん、
だからやっぱりある程度こう経験が必要、
そうですよね、
うん、だやっぱりね誰でもできるもんじゃなくて、
はい、
よっぽど覚悟しないとできない作業ではあります、
はい、
うん、でそのまあ先生方が、
はい、
現場に行かれて、身元の確認をされたということを聞いています。
歯科医師としてそういうのはやっぱり素晴らしいことですよね。
そうなんですよ、歯科医師って結局虫歯をね治すっていうのが仕事だって思われてる方が、はい、まあ、ほとんどだと思うんですよ。もちろんそうですよ、
はい、
もちろんそうなんですけども、歯科医師が歯科臨床以外でですね、
はい、
社会に貢献できるっていうことで言うと、その歯を使った身元特定作業、身元確認作業ですね、
はい、
これって歯科医師にしかできない仕事ですので、非常にこれ有意義な仕事だと思います、
はい、東日本大震災の時も先生は、うん、DNA 鑑定など歯のあと鑑定などに行かれたんですか、うん、
当時ですね、
はい、
神奈川歯科大学の法医学の部屋からはですね、はい、講師の先生が2人行かれまして、で僕は本部の方で、
はい、
いろんな県からですね、
はい、
交代で歯科医師チームっていうのが行ってたんです、
う
ものすごい数の身元不明が出ましたので、少人数の司会者は本当手に負えませんでしたので、もう47都道府県、
はい、
もう全ての県から、
はい、
身元確認班っていうのを派遣していただいて、
はい、
身元確認作業に当たったんですね。僕はどっちかというとその本部で、はい、そっちの手配をする方の仕事をしたんですけども、はい、まあ、当時はまあでも いっぱい先生が手を挙げていただいてありがたいなと思いました。
た例えばじゃあその時はどのように鑑定を進めていったんですか、うん、皆さん。
もう鑑定の方っていうのは一緒なんです、
はい、
遺体が上がってきますよね、はい、ほとんどもう津波で流されてるご遺体なんで、はい、死因としては溺死がほとんどなんですけども、はい、で、まあ、時間が経ってくるとですね、はい、どうしてもこう、まあ、腐敗が進んできて、顔だけでは分かんなくなって、はい、また、長いこと海にいたりすると所持品とかもみんなが流されてしまって、はい、本当に誰か分かんなくなってしまうと、それで、まあ、生前の歯科資料と照合して身元を特定させるんですけども、はい、いかんせんその生前の資料も集まらないんですよ。
流されてしまった
り、そうそうそうそう、津波は歯科医も流しちゃったんですよ、はい、だから歯科医に残ってたカルテだとかレントゲンも一緒に流されてしまった。だから我々としてはですね、
はい、
できることは我々っていうか歯科医師ができることはともかく遺体のデータを取るってことですね、
はい、
だから生前の資料があるなしに関わらず、とりあえずですね、はい、ご遺体の、口腔内口の中の状態ですよね、
はい、
状態を書き写してそれデンタルチャートって言いますけども、はい、デンタルチャートを作って、
はい、
それと可能な限りレントゲンで、歯を撮影してそれらを、まあ、A さん B さん C さんっていうふうに記録として残しておくわけですね、
はい、
で、ご遺体はですね長いこと保存しておくわけにいかないです。で特にこうあれ発生は3月だったんですけども、はい、だんだん夏に向かってきて
その
ままにしておくとどんどんどんどん腐敗が進んでしまうんですよ。でかといってそれを保管できるような冷蔵庫も限られてますんで、はい、だからもうできるだけ早く火葬にしないと二次災害が起きてしまう可能性もあるので、感染症とかね、ですから我々歯科医師がその口腔内所見取って、
はい、
並行して例えば骨とか歯から DNA を取って、
うん、
DNA と歯科資料っていうのをですね、はい、生前資料として残しておくことによってご遺体はもう焼き場で、
はい、
焼骨してしまうと、で骨の状態で、まあ、保管しておくってことですよね。いまだに何百っていう身元の分からないご遺体がある。
そんななんですね。
あるって聞いてます。はい、
もう私たちも横須賀って、こう海に近いところなので、本当に、ね、そういうことがいつ身近で起きるか分からないですよね。
そうなんです。まあ、それを教訓として、
はい、
まあまあ、そんなことあっちゃいけませんけども、何かでそういう災害に巻き込まれて、
はい、
身元不明の遺体として見つかったなんて場合に、
はい、
生前の歯科記録はもちろんですけども、あと生前の DNA が、はい、しっかり残ってるっていうのはすごく鑑定する立場の人間にしてみればありがたいんですよ、
はい、
遺体から DNA 取れましたと、
はい、
かといって本人の DNA は分かりませんよってことになると、これも困っちゃうんですね、
はい、
だ今神奈川歯科で継続的にやってる生前 DNA 保管事業ってのがあるんです、
はい、
これは口の中の口腔内膜を取りまして、はいはい、そこから DNA を取って、
はい、
でその DNA 保管しておくっていう、そういった事業もやってます。
胸粘膜、
胸粘膜ですね、
拭う感じで大丈夫なんですか。
胸粘膜を、まあ、綿棒みたいなもので拭って、
はいはい、
そこからまあそれで口腔内細胞を取ってきて、はい、そこから DNA を抽出するってことですね。
で凍結保存
か。そうですそうです。で細胞だとあんまり持たない、まあ、ですけども、
はい、
DNA の状態にして冷凍保存しておけば、はい、まあ、半永久的に保存できますので、はい、
歯から DNA 鑑定と
か。できますできます。
どういうふうにやるんですか。例えば
歯から DNA 鑑定やるっていうのはちょっと大変なんですよ、
はい、
口腔粘膜細胞みたいな柔らかい組織だったら、はい、すぐねそれを分解して、
はい、
あの細胞ってほとんどがタンパク質でできてまして、その中に、まあ、核があって、はい、核の中に DNA があるわけですけども、まずそのタンパク質を全部溶かす必要があるんですね、
はい、
で、まあ、タンパク質分解酵素っていうのを溶かすんですけども、うん、例えば歯の場合は、はい、とても硬いですよね。
そうですよね。
だからあれを溶かすっていうことは、うん、できないこともないんですけど、ものすごく時間がかかるんですよ、うんうん、ですから、まあ、なるべく溶かしやすい状態にするっていうのはまず粉々にするか、
はい、
あるいは薄い切片に切断するかとか、うん、はい、まあ、そういう作業が加わるわけですよね。で、細かい粉末状にした、
はい、
あるいは薄い断片にしたと、うん、次にそれをですね脱解っていう操作で、溶けやすくするんですよ、
はい、
で脱解終わってやっとタンパク質分解酵素作用できるっていうのがありまして、だから口腔内細胞だったら半日で DNA までになるものが、
はい、
歯からだとですね最低でも3日ぐらいかかるんです。
あ、でもそこまで早く
できるんですね、はい、できますね。ただ時間が経ったりするとやっぱり歯でもなかなか難しくなってしまうことはあります。
じゃあ今までのお話をお伺いしてると、やっぱりレントゲンと、
うん、
こうあの口腔内の実際の所見を照合させるのが一番確かな方法ですかね。
それはもう実証されてまして、
うん、
やはりその歯の所見っていうのは、はい、ものすごく正確なんですね、
うん、
で歯科医師だったら分かると思うんですけども、はい、やっぱり自分の感覚でそれって分かるんですよ。
そうですよ、
うん、実際口腔内を見て、
はい、
でなおかつその人の生前のそういう資料を見て、うん、レントゲン見て、
はい、
これは間違いないですよ、うん、そういうことがですね感覚的にも分かるんですね、
うん
うん、でこれってすごく大事なことで、
はい、
そういう身元の特定作業っていうのはすごく早くできる、
うん、
それに、まあ、変な言い方ですけどお金もかかんないんですよ。
そうですよね。
試薬代がかかるわけでも、はい、機材代がかかるわけでもありませんので、うんうん、だからそういう生前の歯科の資料があるならば、
はい、
まずやはりですね、うん、その歯科で身元の特定作業をするっていうのが、うん、僕は一番の早道だと思ってますし確実でもあるんです、
はい、
だから京都アニメの、
はい、
現場から見つかった方も何人かの方がそれで身元を特定されてるっていうふうに聞いております、うん、でもし歯でできない場合があったとしたら、はい、そこで、まあ、DNA 鑑定とかっていうのが出てくるわけですよね、
はい、では先生いろいろお話を本日は聞かせていただきありがとうございました、はい、次回も山田先生にいろいろまたお話を伺いできたらと思います、はいはい、
できるだけ分かりやすく話をしたいと思ってます、はい、いや今日
本当に分かりやすかったです
いやいや
もういい講義になりました
、はい、
ありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました、はい。
エンディングです。ちょっと皆さん全く反応がないけど聞いてます？
大丈夫ですよ。
大丈夫です、聞いてます。
ラジオ私一人でやってるんじゃないんですけど
一人でラジオってやっぱ無理ですね。
やってる人すごいですよね。すごいですね。生番組とかやってる方いらっしゃるんですか？毎日のように
ねえ一人で、うん、言ったら独り言ですもんね。前に僕1年生に今年の1年生に、
うん、
ラジオ出たい人とかって言ったら結構いましたよ。
じゃあ連れていきましょう。
僕あの授業で投げかけてみたんですけど、そしたら やりたいとか言ってくれたんで、まあ、だから少し
ズームだったら
はい、まあこれ
嬉
し
い、はい、
あの なんならこのパーソナリティやってもいいよぐらいな感じで、
あ、譲りますもん、
ね、
で言ったら意外とあのやりたいっていうのが何人かいたんで、
いいですね、まあ、
ちょっと、まあ、あのコロナが落ち着いてきたら、まあはい、やろうねみたいな感じでは言ったんですけど、
ご隠居生活夢の
夢の編集だけ頑張ってやりましょう
みたいな、そうそう編集だけね
ちょっと4ヶ月で降板みたいな降ろされちゃいました、
そうそう意外とうまく若い子もやってくる、
そうそうそっちの方が面白くて、なんか
そうそうそう
よくわかんない、なんか生首とか言ってるのはやめた方がいいみたいな
クレームが入って
クレーム入ってちょっとカットされちゃいますよ、
上の先生に学生が質問して話聞くの面白そうですけどね、僕らが聞くより、
うん、うんうんうん、あのなんかな生の声というかね、いろいろ聞きたいこととか、
はい、
ね、あとなんかそう企画募集も言っといたんで、なんか面白い企画とかあったらみたいな、
若い子なんかいろいろアイディアありそうですもんね、今の子、
はい、そうです
ね、
うん、だってなんかそんなの好きそうなやつとかいそうじゃないですか、なんかいませんでした、そんなやつ、あの自分であの録音してるやつとか、
何を録音するんですか、
自分でラジオのパーソナリティをやって自分で録音してるやつ
それどうするんですか、
分かんない俺高校の時いましたよ、
マジですか、
高校の時友達で自分であのパーソナリティやってなんかあのやってるのいましたよ、録音、自分で録音してるやつ、多分それ自分で聞いてるだけだと思いますけど、
それが YouTuber みたいになってるって
ことですよね、あ、そうです
よね、今のね、
まあまあまあそうですよね、
うん、
今日録画して放送したらもう YouTuber です
よ、うん、一緒ですよね、うん、じゃあ今日は山田先生をゲストにお迎えして、また来週もそれが、はい、
そうですね、
来週
続きますからね、
なか
なか貴重なお話ね聞けると思いますんでね、うん、
はい、また来週もよろしくお願いします、
はい、
よろしくお願いします、
おやすみなさい、
おやすみなさい。